刻は5時39分39秒を回ったところでございます。タッシー田代と
モリー森谷と
ヤンマー山本と
ヒドー広瀬と
カッサー笠原でお送りしております。
トワイライトアベニュー767
フライデ
ー。森谷さん、あれだよ、あの、はい、普通にもう名乗っても大丈夫だよ。
本当ですか。
普通に名乗りますか。
そうですね、あの、ね、一応森谷ゆか
って、はい、やっぱちゃんとしたね、はい、お名前があるわけだから皆さんね、はい、無理して私に合わせなくても大丈夫ですよ。
さあ笠原はちょっと押したいなと思ったんですけれども、
田代田代と、
ごめんなさい、森谷こと森谷ゆかと
ヤンマー山本こと山本優也と
広瀬の言葉の広瀬愛と笠
原ゆうすけがお送りしております。君らテンポって知っ
とる。トワイライトアベニュー767フライデー。もうぐちゃぐちゃになっちゃった。いやもうね、もう大勝負終わったんで、
確かに
これからは、
ね、楽しくおしゃべりを、
このままもう楽しくおしゃべりなだれ込んでっていただきたいと思いますけど、
ね、なだれ込んじゃいますね、もう皆さん、
はい、ね、ついにもう鼻うがいの話も終わったし、
ね、大事、帰ってやってみましょう、鼻うがい、生理食塩水で、はい、
ね、素晴らしいですよ。じゃあ周波数コールだ、
はい、
お願いします。ちゃんとした仕事しなくちゃ、
はい、そうです、間違いないですね。
周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOZZ3AVFM FM 鴻巣FM 鴻巣フラワーラジオです、
うん、はい、ありがとうございます、ね、今日のファックステーマは、はい、ズバリ10年後の自分自身。
あ、なんて恐ろしいテーマなんだ。
食い気味できたな今リアクション。10年後の自分自身、
はい、
いかがでしょうかということでね。
いや楽しみですね。
これは今の年齢が何歳かによってだいぶ変わってくるお話だと思います。
そうですね、
この番組は中学生から、ね、その結構な大人の人まで、
はい、
いろいろなこの幅広い年齢層で、投稿くれてますから、はい、だから今日はいろいろなこの10年経っても俺より年下の人はいっぱいいるわけで、
はい、
ね、で俺10年経つと俺より年上っていうのはそんなにあんまいないと思うんだよ
ね。そうですね、ちょっとあの小闇の関係で
何人かいそうだけど。
おかしいでしょ。時空間歪んでるじゃないですか。
歪んでるね、
1年に
3歳年、今俺より年下なのに10年経ったら俺より年上っていう人がいるかもしれない。
どういう性格
人間で言うと何歳なんだみたいな。
あ、なるほどね、動物かよ。
10年後、あなたの10年後、私の10年前はもうこの番組18年やってるから、
そうですね、
とっくにもう番組始まってたしね、うん、何にも変わってないけどね。
いやいやいや、
だから多分何にも変わってないんじゃないかな。
10年後もね、田代田代のトワイライトアベニューが、
いやどうかな、微妙だ ね、
ですね、
うん、微妙。さすがに60過ぎだでしょ、
ね、全然いけますよ。
60過ぎだからね、どうなってるか分かんない。5分間番組とかになってる可能性がある。
まさかの 3時間55分削り。
そうね、5分間のな、
逆に8時間とか
8時間。
いやちょっと待って、
伸びていく可能性あるかもしれない。
どんどん伸びていく。
理論上は確かに
倍だね。そ
う、8はすごいですね。
図にしてみればそっちの方が説ありますね。
どうだろうね、分かんないね、さすがにね。10年後の自分自身、ぜひぜひ投稿お寄せください。
はい、
じゃあファックス番号、カピパラ君。
カピパラ君いいですね、可愛いキャラみたいになりましたね。カピパラで、はい、ファックス番号 048-543-2179 048-543-2179。 まだまだ19時15分まで受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしますね。
橋井さん、ちょっと褒めてもらっていいですか。
はいはいはい、
今カピパラって振られたから、はいはい、ちょっと可愛い声でやろうと思ったんですけど、うんうん、ファックス番号なんでちゃんと読みました。
そうだね、
うん、だ、ふざけていいところとふざけちゃいけないところをちゃんと判断できる男っていうところで笑っていただいて、
笑われてるよ。
え、でも偉くない、ちょっと誰も褒めてくれてないんだったら後で自分で褒めるん
です
よ、自分を。
偉いです、偉いです、
ありがとうございます。
だいぶ偉いです。
投げやり。それでもいい。
はい、ね、
ありがとうございます。
というわけでございまして、はい、10年経っても笠原くんはこんな感じだろうね。
いやー、どうですかね、落ち着いてるかもしれません。ダンディー笠原になってるかもしれませんよ。
ダンディー笠原。
無口な、
ちょっと想像つかないですけれども。
ね、いやいや、楽しみでございますけど、
はい、ありがとうございます。
広瀬さんとか10年後すごいだろうね。
もうキャリアウーマンみたいになってるかもしれません。髪ファッサーみたいな。髪かき上げファッサーみたいな。わかんないです。10年あれば、ほら、人は男子が3日合わずば活目せよですよ。3日でも変わるんですよ。
う
ん、
じゃあ、インフォメーション言ってみようかな。時間も時間なんだよね。
拾って
た、さっきインフォメーションちょっとね、はい、し損ねちゃったんで、うんうん、広瀬さんのインフォメーションしてみようよ。
聞きたい。どんなお仕事やったの、はい、はい。
アプリゲームの 三国志ディフェンチュ。
三国志ディフェンチュ。
チュ
チュ
チュ。チュじゃなきゃダメなの？
チュ。
チュ。アプリのタイトルがね、三国志ディフェンチュなんだよ、ね。
ディフェンチュ。うん。
噛んでないですね。
で、あの噛んでないよな。私は噛んでないよ。
大丈夫だよ。噛んでないよ。
大丈夫
大
丈夫。
で、それで、あのどんな役やったの？
宝刀。宝刀をやらせていただきました。
宝刀という三国志の部長を演じられたそうです。
はあはあ、
はい、いる俺、自分でいけるような
役だった
どんなキャラだったの？
武将の役やったの、
うん、なんかちょっとお風呂入ってないけどイケメンっぽいキャラクターです。
まあ元々の宝刀っていうねあの武将自体はおそらく諸部の武将で、はいはい、あの諸葛孔明と並び称される武将だったと思います。おそらくその宝刀だと思います。
はいはいはい、
ごめんなさい違ったら本当すいません。あのにわかクソ野郎って呼んでください。笠原にわかクソ野郎ユウスケと呼んでください。その場合は。でも本当そうだと思います。うん、おそらく三国志で
宝刀どういうキャラクターでその、うん、何よイケメンイケメンのキャラクター。
気だるげって感じ？
なんかかっこいいですね。
なんかかっこいいな。それはかっこいいよな。
うん、すごいね。
頑張って。
なんかこの声の質からするとね線の細い感じになっていくのかななんていうふうに思うけど、
うん、そんな感じじゃないね。ただお芝居するとき
は違うんでしょ。お芝居するときは全
然違う。腹筋から声出るんじゃないですか、うん、おそらくバシコンとね。
ちょっと
どんな感じ？
大丈夫、セリフは言っちゃダメだよ。
こう、
うん
うん、ふわーふわーとか
うりゃーみたいな。
なんかうーんってしてますね。
今ねあのラジオだからねあの本当にあの目で見せられないのが皆さんにはちょっともどかしいんですが、今すっごい身振り手振りしてたの。
まだ若い女の子が頑張って伝えようとしてましたね。
ハメハメハが出てくるのかと思ったじゃないですか。なあカカロット。
カカロット。そうだな。そうだな。そうだなベジータ。触れる
フリーザやって。フリーザ
おやおやダメですよ。やっちゃダメだ。
フリーザの何かやってよ。
おやおやいやダメだ。じゃあちょっと指から開口線出すのやっていいですか。
やって
ギェイ。これ怒られるから本当にダメなんです。本当に怒られる。すみません大変失礼いたしました。あの
超好きなんだよ。
あの本当に大好きです。
それこの間ファミレスでもやってくれてた
よ。あんたがやれって言うからだよ。怒られるんだぞマジでこれ本当に。
似てますね。
やめようマジで。この話広げんのやめよう。
超愉快で、じゃあ森谷さんのインフォメーション、
はいはい、ありがとうございます。再度ご案内させていただきます、はい、森谷由香です、来月7月13日金曜日から16日月曜日祝日まで4日間ですね、うん、ドリームクリエーションプレゼンツリーディングパーティーボリューム4に出演をさせていただきます、うんうん、劇場で目と肌でもお楽しみいただけるボイスドラマをお送りします、はい、内容は短編オムニバスになっていて全6作品の中から各公演3作品ずつの上映です。笑いあり笑いあり涙あり笑いあり笑いあり笑いあり笑いありもっと笑って笑いありの作品群をぜひ間近でお楽しみください、うん、またこちらの公演はたくさんの日替わりゲストと毎回変わる配役もおすすめポイントとなっています。場所は新宿シアターブラッツ。チケット代が、前売り SS 席が5800円、 S 席4300円、 A 席3800円です。お求めはチケット販売サイトカンフィティからよろしくお願いします。詳しくはドリームクリエーション公式サイトもしくは私森谷由香のツイッターやブログをご確認ください、
う
ん
う
ん、
はい、ありがとうございます。
これが告知ですよタッシーさん。
まあそうですよね本当にね。
見事ようできてるわ。
森谷さんはなんか声的にはお姉さんキャラもいいですね、は
い、どんな役振られる？よくお仕事とかでも、
そういうお姉さん系の のんびりおとなしい、おとなしいというか、まあ、柔らかい系、
癒し系だ。癒し系ですよタッシーさん。
あとですね、真逆のなんかあのブンブン物振り回すような感じの
凶悪系キャラ、
はい、力強い系もいただくこともありまして、
そういうのもあるんだね。やっぱまあまあ幅広いってことでしょ、おそらく、うん、
すごい
ですね、博多の血がそうさせているのかな、なのか
気性が荒い女性が多いのかな、福岡の博多は、
ね、なるほどね。というわけでございまして、はい、一旦 CM を挟んでですね、はい、笠原くんや山本くんの、そして私歌い人語るのですね、はい、インフォメーションも僭越ながら恐縮ながら
すいません恐縮ですが、
ね、お届けしたいと思います、
はい。
それでは僭越ながら恐縮ながらですね、はい、ライブインフォメーション続けていってみたいと思いますが、
はい、
笠原くんなんか告知あるかな。
はい、皆様はですねお手元にスマートフォンなるものをお持ちだと思うんですけれども、うん、
あるある、
うん、そちらでですねあのアプリが最近出まして、
はいはい、
あのまあ、もともとプレイステーションビータだったりとか、うん、パソコンだったりとかで出ていたゲームなんですけれども、うんうん、桜さばき、桜の花をさばくとか言って桜花さばきというゲームですね。こちらがつい最近、
うん、
先週ぐらいですかね、うん、なんとAndroidでもできるようになりまして、え、 iPhone だともう少し先なのかな、
なるほど、ね、
ちょっとずれるんですけど、
はいはいはいはい、
こちらでもなんと、うん、ダウンロードできるようになりましたので、うんうんうん、もしよろしければぜひぜひダウンロードしてください、うん、これものすごく面白いゲームなん で、
は
い
は
い、
でそれに出て、
え、私あのちょっと変わった名前なんですけど、ニーシュクカッタっていう、
うん、
あのニーシュクカッタ、
ごめん、ニーシュクカッタ、
ニーシュクカッタ、ちょっとそういう地名性なのかな、ニーシュクっていう、
は
ニーシュクカッタという役で出演させていただいております。あの僕とは真逆のもう人生なめ腐った若者の役でやらせていただいているんですが、
まあまあまあ、おやおや、真逆だと
真逆の、ね、僕、まあ、貧困法制な僕とは真逆の、まあ、チャラ男っぽいキャラクターなんですけれども、
いいキャスティングですね。
やめましょうやめましょう、作品の告知をしたいの。
そうですそうですそうです。
あとはですね、まあ、その桜花さばきというゲーム非常に面白いので、もしよろしければダウンロードしてください、はい、
よろしくお願いします、
はい、あとはあの YouTube でですね、うん、あのノーケーリーノーライフといったあの
そうだよな、
競輪選手とあの、まあ、芸能人、うん、まあ、あの石田純一さんだったりとか、
はいはいはい、
あの安田大サーカスのクロちゃんとか、
はいはい、
ゲストで来られるような番組なんですけれども、
う
ん、こちらのナレーションもやらせていただいておりますの で、
ですよ、
もしよろしければ今お手元のスマートフォンでもパソコンでもですね、
そうですね、
あのノーケーリンノーライフって検索していただければ、うん、あの YouTube で番組出てくると思うんで、よろしければ見ていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
他にもいろいろ、
まあ、広瀬さんは Wi-Fi の環境じゃないとちょっと
見れないって言ってますね。
ごめんな、ネカフェ行ってみて、じゃあいろいろと他にも告知ありますので、もしよろしければあの私笠原もちょっとツイッターやっておりますので、
そうそう、
あのペイペイとフォローしていただければ、フォローなんて2秒で終わりますんで、
ペイペイ、
あのペイペイとしていただければあの今後お仕事の告知なんかもさせていただければと思いますので、
よろしければお願いします、
お願いします、はい、
さあそして山本くんは、
あ、はい、皆さん大変お待たせいたしました。
言ってやれ言ってやれ山本、
お前とうとう山本、
ええ、
次のアニメの主役が決まりませんでした。
落ちたな、惜しかった惜しかった、
そりゃそうだわ、
残念だったな、
ね、
いいとこまで行ったんだけどな、
そういいとこまで行ったんですけどね、
山本くん結構いいとこまで行くんですけど、ちょっとギリギリ届かなかった。
いやこれからじゃないですか。
あ、でも山本くん自身はねすごく今までいい作品に出てて、多分あの聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、
はいはい、
すごい弾丸論破っていう有名なゲームのシリーズ3まで出てるのかな、外伝とかも出てる、その3に出ていたりとか、
V3 ですね、
V3、 そう、はい、ニュー弾丸論破 V3 っていうゲームに出てたりとかするので、山本くんね、
すごい先輩すごい ね、 ね、
あの
僕のより僕の方と詳しいってすごいね、すごい先輩だなって、
ごめんな、自分で言うとやらしいかなと思ったから、
ちょっとありがとうございます、ありがとうございます。
なので山本くんもね、あのいろいろお仕事されてたりするので、あのツイッターポイピってね、
はい、
フォローしていただければ嬉しいよね、
今後に期待していてください、頑張ります、
うん、頑張ろう、
よろしくお願いしますね、はい、はい、ということで、私の告知もしていいのかな、
もちろんです、タッシーさんの告知が聞きたくて、ね、我々短く収めました、ね、
この間北海道のライブが終わったばかりでございますが、お疲れ様です、はい、ね、次は7月7日の七夕でございます、
七夕の日に、
7月7日土曜日の、
はい、
昼間、
昼間、
うん、14時半スタートでございます、中野区鷺宮にございます小劇場じゃがいも村にて、無伴奏独唱の歌い人語る、うん、半年ぶりのじゃがいも村期間でございますね、うん、今回は、オープニングアクトにあののすけくんこと、
あのすけさん、
しんのすけがトロンボーン一本担いで、
あらあらあら、
表現しまくりますよ。この間リハーサル一緒にやったんですけど、
はい、
いや今回のしんのすけもすごいことになりますからね、ぜひぜひ皆さんで、ね、お見逃しなく、
お願いします。
去年は、去年このメニューでやったんですけど、去年はソールドアウトだったんで、
う
ん、
売り切れてましたね。
そうで、今ももうあと本当に数枚しかない、
あら、もうプレミアチケット
もういよいよ本当に数枚しかないので、うん、早い者勝ちでございます、はい、そして私の歌い語り寸劇ね、ハモニカ、こちらも再演いたしますので、うん、ぜひぜひ30名限定でございますが、本当にあと数枚しか残っておりませんので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。小中学生はなんと無料でございます。7月7日小劇場じゃがいも村、歌い人語る、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
イエイ、
はい、ではですね、はい、CM を挟んだ後ですね、
うん、
久しぶりにお届けします今日の T9、 どんなアニソンが登場するんでしょうか、
楽しみですな、
お楽しみに。 はいはいはいはい、ということでね、ということですよ、はい、どういうことなんだよそれ、
どういうことですか、ね、わかりません、
4時間番組のいよいよ折り返し地点でございます。
あっという間ですね。
後半の2時間に突入しちゃおうじゃないかと、
やっていきましょう、
いうわけでございましてね、ベストポジの愉快な仲間たちとですね、はい、お届けしている今日のトワキンでございますが、時刻6時を回りましたので次のコーナー行ってみようと思います。
はいはいはいはいはい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
なんだって
金曜日のこのコーナーは、
やばい、
昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、
なんだ
と、私田城の徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
よー
さすが山本
優也、違いますね、
山本池で今相当今ポイント高かったんじゃない今の感じ。
どうよ笠原先輩、
いやもうな俺教えることないわ超えたな俺を、
待ってくださいあ、じゃあそこの席いただきますねはい。
さあということで、はい、T9 でございます。かつて、まあ、笠原くんはご存知だと思いますけれども、
ね、
昔 T7 だったんですね、はい、で、うん、主題歌だけ昔懐かしいテレビアニメとか特撮の主題歌を徹底的に音楽的に検証していこうという、うん、T7、はいはいはい、9年間やりました。
やってましたね、
うん、9年間やっていたので、はい、でも、大体60年代70年代古くても50年代、うんうん、それぐらいに区切ってるんですね、うんうん、まあ、80年代になっちゃうと俺全然アニメとか見なくなっちゃったんで、その辺自分の守備範囲じゃないから生意気なこと言えないし、うん、まあ、いつも生意気なこと言ってるわけじゃないんだけどもう自分 その守備範囲である、うん、まあ、50年代60年代、うん、70年代50年代生まれてなかったけれども、うん、やってるわけでございまして、でも主題歌は全部一通り終わってしまったので、うん、T9 になりまして、T7 の頃はタッシー田代の徹底的にテレビテーマ、うん、通称 T が7回出てくるので T7 だったんですが、アンド多角的にというのが入りました、は
い、
これで2つ増えたので T9 になったというね、
多角的にってことですね。
そうです、
うん、
相当しつこく検証して主題歌だけじゃなく、うん、挿入歌、
挿入歌も、
そう、それからエンディングテーマ、
エンディングテーマも、
そう、
まあ、知ってますけど、
そう、
やってるのは知ってますけど、はい、
フリーザの開口戦やって、
おやおや、けえ、いりますよ、怒られるから本当にやめましょう。
時々聞きたくなるんだよ。
怖いよ。時々いくらでもやってあげるから今はやめてください。
だって。ね、というわけでございまして、うん、先週はお休みをいただいたんですが、はい、北海道思い出特集だったんでね。
はい、
でその先々週まではですね。ピュンピュン丸を3週にわたって
ピュンピュン丸を3週何回ピュンピュンしたんだ
ピュンピュン丸を3週にわたって特集する番組なんて世界でこの番組だけだと
間違いないです、はい、ね、自信持っていますね、世界でここだけだと。
すごいたくさんのピュンピュン音源をですね、
ピュンピュン音源を
かけまくったんですけれども、は
い、ね、
今日はまあ1回で終わるかな、そんなに音源がたくさんないということを、
ね、意外ですね、意外と、
ね、でもいっぱいありそうだった、うん、本当はまあ2回に分けてもいいかななんていうふうに思ったんだけども、うん、
はい、
とりあえず1回で終わらせようかな、しかも、うん、ベスポジのみんなもある程度知ってる知名度の高いアニメを、
はい、
ね、用意しようと思って、でピュンピュン丸が結構ギャグものだったんで、
はい、
今回今月6月はギャグものでちょっと行ってみようかな、
ギャグ芝居、
もうみんなこれは知ってるよね、
もちろんです、
いや有名じゃないですか、
うん、有名だよね、
つい最近もリメイクされて大ヒットしましたね、
最近はそうリメイクだよね、完全にリメイクな感じで話題を呼びましたが、うん、今日ご紹介するのは、
はい、
アニメ化は2回されてます、
あ、こっちのタイトルだとそうですね、
うん、はい、そう、そうだね、うん、でプラスリメイクが最近っていう感じで、もうご存知の方も多いと思いますが、一番最初のアニメ化された時が1966年の2月
5日、生きてない、生まれてない、
52年前、私さえ生まれてないです、
タッシーさんです
から、この5ヶ月後に私は生まれるわけでございます、
最寄りですね、お母さんのお腹の中にいた、
そう、まだビートルズも来日していなかった、まだウルトラマンも始まっていなかった、
いやいや、じわじわじわする前だ
そうですね、はい、1966年2月5日に始まりまして、はい、翌年の3月25日に終了いたしました、うん、で T7 時代はトワキンで1回取り上げています、
はい、
いつ取り上げたかというと2012年の2月24日、 2012年、
まだ僕がベスポジ入る前ですね、おそらく、
ね、で2月24日ですから最終金曜日、上近麻里ちゃんの時に、はい、ご紹介した、まあ有名な、作品でございます、アニメでございますね、うん、赤塚不二夫先生原作でございます。
大先生だ、
題してというか俺が題したわけじゃないけど、おそ松くんを紹介しようと思います。おそ松くん、まあみんな知ってるよね。
もちろんですよ。
むつご
ですよ、もぐり。知らないやつがい
た。むつごですよ。むつご全部言える？
当たり前じゃないですか。言っていいですか？
はい、
おそ松、はい、から松、はい、ちょろ松、とど松、十四松、とど松。二回出てき
た。とど松二回出てきてますよ。一松がいないです。
一松がいなかったね。はい、そうだね。怒られちゃう。
いや、すごいですね。言えるもんだね。最初の1966年の時の主題歌とか知ってるかい？
いや、さすがに分かんないですね。
おそ松さんはね、もう最近も、うん、はい、みんな話題になったからご存知かと思いますけれども、うん、で80年代にもう一回アニメ化されています、うん、それは知ってるかな。
こっちは知ってます。
笠原君は知ってそうだね。
再放送とかで朝やってたかな。
大
阪はね、無限に朝アニメがリピートされるんですよ。子供劇場っていうので、うん、
今日はその60年代の、うん、さ、初めてアニメにされた頃の白黒の頃ですね、
はい、
で、そうそうたる、まあ、声優さん、大ベテランの声優さんたちが、一人一人やってたんだよね。だ、加藤みどりさんがやってるから、うん、加藤みどりさんとかもいたしね、うん、それからまあいろいろな、このそのシートって知ってる？
そのシート、
そのシートっていうレコードがかつてあったんだよ。そういうビニールの透明のペラペラのやつで、あの雑誌の付録についてるようなやつで、レコード版ほど厚くなくて、レコード版ってまあ大体、ね、5ミリとか、ね、それぐらいの分厚い、もっとペラペラしてる、はい、というビニールの薄いレコードがあって、そこにあの声優さんたちがドラマを吹き込んだりして雑誌のおまけにくっつけてたのがあるんですね。でそのシートの方にもなぜかそのシート版の曲というのがあって、そのあたりも今日は聴いていただこうかなと思います。まずは、おそ松くんの歌というのがね、
まま
主題歌でした、
はい、
でこれあのサザエさんでおなじみの加藤みどりさんだ
と、さん、
そういった方々が登場します。あとはあのシェーでおなじみのイヤミとかね、あのあたりのキャラクターなんかも歌の中に無理くり詰め込まれています。で、作詞をしているのがもう原作者本人の赤塚不二夫、うん、ね、で、作曲が渡辺裏人さんですかね。で、うん、歌っているのがムツゴって書いてあります。ムツゴ名義、ね、では早速ですね、この主題歌で、はい、当時、人気を博していたおそ松くんの主題歌、おそ松くんの歌、こちらを聞いていただきたいと思います。シュールですよね。
終わったって感じです。
すごい、これがまあ主題歌だったという、うん、もう総動員ですね、キャスト、ね、シェーがシェーのねじ込み方がすごかったでしょ。
ましたね、
やっぱり66年という時代ですね。これはグループサウンズとかエレキサウンドが、うん、あの流行っていた時代だったので、ここのギター、これはベンチャーズというグループがよく使ってたテケテケテケテケテケテケっていうギターの手法なんですね。これを曲の中に効果的に入れている。だ、当時非常に流行っていたギターフレーズを、その主題歌の中にも入れてみるという。で、このペッペっていうのもわざと和音で、気持ち悪い和音に、不協和音にあえてしてあるんだよね。ここはメロディーに乗ってるんだけど、 ポップップをわざとちょっと音を半音外してちょっと気持ち悪い感じにするんだけど、そこがコメディチックでギャグっぽくなるの。だから落ち音がだいたいね、あの吉本でも何でもドリフでもミャーって最後の落ち音はだいたい不協和音で出来上がって、それを効果的に入れてるという感じですね。
すごい
多角的、
すごいでしょ。
見てますね、
さすが。
やっぱりね、音楽はやっぱりこれ本当に当時は、あのビートルズの時代だから、はい、録音も取り直しとかできない、あの上から重ねたりとかできないんで、オーバーダビングができないから全員でせーのでやってたの、スタジオで
一発撮り、
一発撮りですから、ね、スタジオに一体何人ぐらいいたんだろうなとか思います。この木琴の人もすごい上手なんだよ、なんか時々聞こえるんだけど、この木琴の人も手技がすごいな、うん、すごい手首が手首のスナップがすごい効いてる、
すごいなって言っちゃった
すごいですで、エンディングの曲もあります。エンディングは、藤田誠さんって知ってる、あの辺り前田のクラッカーとかの、
いや
藤田誠さんっていう、
お父さんがつぶやいてました、
あ、そうそうそうそう、そのエンディングなんだけども、うん、エンディングはインストが流れていたらしいんですけど、今手元にあるのはおそ松くんの歌2という曲で歌2という曲でね、藤田誠さんが歌っているバージョンでございます、いいね、
ジャッジ、
僕らはムツゴだ、僕おそ松、僕らは何でも知ってるぜ、ちびたの頭に毛が一本、小さなお手手におでんが二本、嫌味がシェーすりゃ歯が三本、だよんの大食い箸四本、デカパンのパンツから猫五匹、僕らは六人むつごだい、力を合わせりゃ何でもできる、
おそ松、とど松、いち松、ちょろ松、から松、じゅうし松、結構残した。
いやー素晴らしいですね、このナンバー、これジャジーだね、これはもうあのオープニング の, そのエレキサウンドとはもう逆を言っている、そのビッグバンドジャズという、もうあの40年代50年代のアメリカで非常にね、あのまあ流行ったそういうビッグバンドジャズを持ってきている。うん、やっぱりドラムの人を聞いてみるとすごいドラムのさばき方が上手なんだよね。
小さなお手手におでんが2本、
派手ではないんだけどやっぱりかっこいい、
いいところで、この
チーチッチーチッチーチッチっていうこのシンバルさばきとかもさ、すごいかっこいいよね。
デカパンのパンツ、
ここのマイナーコードもすごいいいですね。
僕らは6人むつごだい、力を合わせりゃ何でもできる、
おそ松、とど松、
かっこいいね。だからもうボーカルがこうだから子供たちはねボーカルの方を聞いちゃうけど、やっぱりこれバックサウンドを聞いて、これがスタジオでみんなでやってたのかと思うと、そのレコーディング風景とかもちょっと見てみたかったな。どこにどういうマイクが立っててね、どういう人たちの音が、だからこれソロとかあるとそのマイクに近づいていかないと音が大きくならないんだよね。そういう時代だからさ、だからやっぱりドラムの人のどの辺にマイクが立てられてどういう感じで演奏やってたのかなっていうのをちょっと見てみたい感じがしますね。やっぱり60年代の音っていうのは独特ないい音サウンドの時代だったななんていうふうに思います。さあそれでですね、先ほど言ったそのシート、そのシートっていうものがあって、そこに私の手元に何曲かある。でそのシートにはそのシートでドラマが吹き込まれていて、しかもアニメがテレビで放映される前にもう存在していた。
ドラマ CD ってことですか、いわば。
いわばそういうことです、
ね。マジだわ。
もう当時にそういうのが文化としてメディアとしてあった
んですね。
ドラマ CD みたいな。そう、うん。今もうね、本当に主流になってきたアニメファンにとってはさ、そういうのがもう元々あった60年代、俺が生まれる前からあった。
50年以上前から。
そうそうそうそう。
ドラマ
CD。第一作アニメが放送される前。そしてその後にも朝日ソノラマというそのシートを作っている会社があったんですけど、そこからイメージソングを収録したそのシートが発売されています。最初に聞いていただくのがタイトルおそ松くん 全部同じタイトルみたいになってごちゃごちゃなんだよね。これが赤塚不二夫作詞の渡辺裏人だから、先ほどの主題歌と同じ人の、あれなんだけれども曲は違うというね。だからそれでうまくいったから、多分その2人が主題歌をアニメ化された時にもやったんじゃないかなとは思いますけどね。こちらをまずちょっと聞いていただきたいと思います。
やるざんすよ。
ほえほえ、ほんとだすか。
頼りにしてるわよ。
おい、僕らに任しとけ。
あふれるファイ
ト。いや、このアニメ化がまだされていないのにもう成り立ってるっていう世界だ。シェイの声とかイヤミの声はさ、もうそう、イヤミってそうだよねっていうのがもうあったんだね。
見えますね、ビジョン。
見える見える、
はい、このイヤミが出てきましたもんね。
そうだよね、うん。でも肝付さんじゃん、おなじみなのはね、肝付さんのシェーだからさ、はい、うん、でもこれ当時は違う人だったんだよね。これもまたやっぱ木琴の人が上手だね。
腕さばきも想像すると上がります
ね。でも結構まあ単純なこのリズムに聞こえるんだけど、これもアメリカのワンステップとかツーステップとか古い古いリズム、そのダンスのリズムなんだよね。でまあ子供たちにも親しみやすいようなメロディーと歌詞に仕上げているっていうことだね。この木琴がいいよ。あとなんか時々入ってくるビヨーンっていうのがね、ど根性ガエルみたいな音が、ボヨーン。あれはまただいぶこれギャグ感を増してる。
ありますよね、あのこの音鳴らすだけの
木琴ね。そうそうそうそう、あります。これも使ってるというところで、その時マイクに近寄っていかなきゃいけない、大変な仕事だったと思いますね。で、そのシート他にもありましてですね、続いておそ松くん音頭、おそ松くん音頭っていうのが80年代の方にもあるんだよ。80年代の方にもおそ松くん音頭っていうのがあるんだけれども、そのシートの方の方は黒柳徹子さんとかが入ってるんだよね。で作詞がやっぱり赤塚不二夫先生で、作曲が宇野誠一郎。宇野誠一郎はひょっこりひょうたん島とかムーミンとか、ああいう系の作曲をしてきた素晴らしい人ですけれども、他にも松島みのりさんとか、ね、さっき言った黒柳徹子さんなんかが参加しているおそ松くん音頭。でもそんなに音頭音頭してないんだよね。ちょっとこちらのそのシート、こちらも聞いていただきたいと思います。ほとんど温度というよりかワルツなんだね。
ワルツですね。
ワルツ、単語というかね、三拍子ですから、全然温度じゃねえじゃんっていうさ、ね、そこがまたなんか不思議でしょうがないなと。で、こうおそ松くん温度っていうのはそのね、いろいろとこう80年代からのエンディングテーマになったりもしたんだけど、それとは全然別な曲になってますね。でそれから、続いてが、
はい、
これは。ごめんね、あの操作しながらだから
さ、
おそ松くんの歌っていうのがもう一曲あって、
何曲あるの、おそ松
さっきのおそ松くんの歌とは違う曲、うん、だね。でこれにも黒柳徹子さんとかが入ってるんだけど、今度は作詞が井上久志さんだね、作家の、で宇野誠一郎だから、相当なこの NHK 的な感じのいるノリのスタッフかなと思いますが、おそ松くんの歌65年の7月 だからアニメ化される1年前ですね。あ、これでもさっきのと同じだね。
聞いたことある。
さっきと一緒だね、うん、あ、これがそうなのね。俺も混乱してたね。
大丈夫ですよ。
でもタイトルが一緒な
んだ。もうおそ松くんの歌って言われたらおそ松くんの歌ですもんね。
そうだね。そうなんですよ。で、もう一つあるのが、はい、これがね、掘り出し物、おシェーの歌っていうの。
なんて
も
んだ。
シェーの歌だぜ。
だったな、
今まで聞いてきた曲のタイトルでも衝撃的なタイトル。シェーの歌、うん、でダークダックスが歌ってる。ダークダックスって知ってる？4人組 そのおじさんの子、おじさんって言ったらもう失礼、コーラスグループだよね。うん、うん、あの雪を降る街をとか歌う、あの4人組のダークダックスの人たちが、シェーの歌を歌っている。これはアニメ開始とともに発売されたらしいです。そのシートになっていた66年の3月だから、ちょうどアニメのスタートと同じタイミングで発売された。すごくすごい曲だね。
すごい曲ですよ、ね。
ブツブツ文句を言うよりも、あかんべばっかりしてるん
だ。ここのマイナーコードは素敵だね。クラリネットソロ。流行りそうだけど流行らなさそうだな。はい、まあ、こんな感じでずっと頭脳内を巡らせる。
いや、これすごいですね。
シェーの歌いいですね。結構名曲だと思いますね。こういった曲があったと。で、アニメが放送される前後にこのようなソノシートなども発売されていたということでございますね。さあ時間もなくなってまいりましたので、80年代のやつも特別にかけてみようと思いますね。
待ってましたよ。
これもう笠原くん知ってるんじゃないかな、
間違いないと思います。
歌ってんの細川隆史なんだよね。すごいですよ。で、作詞が秋元康でございますね。そうなんですね。成長おそ松武士
はサラリーマン、満員電車が我が人生、足も踏まれりゃ頭も下げて、愛想笑いの50年終点間際のマイホーム、空気はうまいが街は遠い。
父ちゃんはな、父ちゃんはな、父ちゃんなんだぞ。
うちの父ちゃんは日本一、残ったローンも日本一、真面目に来ちゃバカを見る、ほんじゃなかほんじゃなか、ほんじゃなかほんじゃなか。あ
おそ松。
いや懐かしいですね。
これは聞いたことありますね。
聞いたことありました、
ね、
これ
多分ね、歌詞全部分かりましたもん、この一番は。
分かった、ね、知ってる森谷さんとか。
見てはいなかったですね。そう
か、曲は聞いたことあるでしょ。
ない
なんとなく聞いたことあるかなっていう。
広瀬さんどう？
聞いたことある。
広瀬さんがね、あーって言ってた。
あーって言って、
やっぱ再放送されてるんですね。
そうだね、再放送もあるかもね。エンディングテーマもありますよ。エンディングテーマが、おそ松くん温度。
何回もした
。おそ松くん温度何曲あんだよ。
同じ曲になります。
もうこの時点で俺覚えてるな、なんか。
やべ、
あ、覚えてます、
ね。
おそ松のズボンをから松が履いて、チョロ松のシューズを一松と変えて、トド松の眉毛を樹脂松に書いても、シェー
むつごさだよだよそんなもんだよだよだよそんなもんだよよく見れ地球は不思議の塊おそ松温度でよいよいのよいちょちょいのちょいほっぽいのほい
いやこれも懐かしいねこれも覚えてない？
いや僕は聞いたことあります。
あるね、うん、これも懐かしいなって感じでした、ね、
町内の夏祭りとかの盆踊りで流れて
ました、うんうんはいはい、あ、流れてた、
はい、
めっちゃ聞いてたシェーとか言
ってた、うん、めちゃめちゃなんだろう本当に懐かしいそう聞くと
ですよね、
うん、
流れてましたよね、うん、めっちゃ懐かしいです、まあ、
ぜひこのね平成の世でも、ぜひ今年の夏の盆踊りはこちらを取り上げていただければ
あるかもしれませんね全国たくさんお祭りあるわけですから、ね、
これも子供たちも喜ぶと思いますけどね、まあ、おそ松さんがこれだけ流行ったからねおそ松くん温度もね、いけるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、はい今日のタッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 は1966年のおそ松くんから80年代にかけてのおそ松くんまで、いろいろとそのシートなども含めながらですね、検証してまいりました。また来週もちゃんとやりますのでよろしくお願いします。